クリスマスの時期になると、私たちキリストを信じる者たちは永遠の父なる神の一人子イエス・キリストの生誕を祝います。どのように祝うかが示されるこの大歓聴会クリスマスディボーショナルで、私はキリストの誕生に関する予言についてお話しします。天使がマリアに現れて告げ知らせた以上に重要な告知はありません。御使いが言った、恐れるなマリアよ、あなたは神から恵みをいただいているのです。見よ、あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと名付けなさい。彼は大いなるものとなり、意図高き神のことを唱えられるでしょう。そして主なる神は彼に父ダビデの王座をお与えになり、彼はとこしえにヤコブの家を支配し、その支配は限りなく続くでしょう。神の御子がこの世に生まれ生活し亡くなられることは、人の不死不滅と永遠の命をもたらす天の御父の計画になくてはならないものでした。地球が創造される前、イエス・キリストは死すべき世の生活を経験し、その計画を遂行するのに必要な救い主として選ばれました。父祖アダムは御父の恵みと真理に満ちている一人子の犠牲のひな形として犠牲を捧げるよう命じられ、従ってあなたが行うすべてのことを御子の御名によって行いなさい、また悔い改めていつまでも御子の御名によって神に呼び求めなさいと教えられました。モーセ書には、時の中間に来る私の一人子の血によって全ての人に与えられるこの救いの計画についての神ご自身による説明があります。父なる神は悔い改めて恵みと真理に満ちている一人子、すなわちイエス・キリストの名によって、すなわちその名によって人の子らに救いが及ぶ天下に与えられる唯一の名によってバプテスマを受けるよう私たちに命じられました。旧約聖書の偉大な預言者イザヤは、メシアが将来お生まれになることを告げ知らせました。主は自ら一つの印をあなた方に与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと唱えられると宣言しました。イザヤはさらに宣言しました。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられ、祭りごとはその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君と唱えられる。その祭りごとと平和とは増し加わって限りなく、ダビデの位に座してその国を治め、今より後常しえに公平と正義と思ってこれを立て、これを保たれる。キリストがお生まれになることはモルモン書の預言者たちにも掲示されていました。救い主がお生まれになる600年前に、神がユダヤ人の中からメシア、言い換えれば世の救い主を立てられるとリーハイは教えました。預言者アビナダイは宣言しました。モーセはメシアの来臨について、また神がご自分の民をあがなわれることについて彼らに予言しなかったであろうか。また世界が始まって以来予言を述べてきたすべての預言者たちも、これらのことについて多少に関わりなく述べてこなかったであろうか。神ご自身が人の子らの中に下ってきて、人の形を取り、偉大な力を持って地の表に出て行かれることを彼らは述べてこなかったであろうか。預言者ニーファイはナザレの町にいる乙女を天使が見せた後に、見よ、あなたが見ている乙女は肉に関して神の御子の母であると宣言したと記録しています。そして私はその乙女が御霊に連れて行かれるのを見た。その乙女が御霊に連れて行かれてからしばらくして、天使が私に見なさいと言った。それで眺めると、腕に幼子を抱いた乙女が見えた。すると 天使が私に言った。神の子羊、まことに永遠の父なる神の御子を見なさい。私たちは皆イエスがお生まれになった後に与えられた初めての告知についてよく知っています。当時最も社会的に身分が低かったと言われている人々に天から告知がなされたという事実には重大な意味があります。さてこの地方で羊飼いたちが夜野宿しながら羊の群れの番をしていた。すると主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは言った。恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に与える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。するとたちまちおびただしい天の軍勢が現れ、御使いと一緒になって神を賛美していった。意図高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。キリストがお生まれになってから数日のうちに今でいう神殿の儀式執行者の二人の非常に聖なる人にそれぞれ告知がありました。その時エルサレムにシメオンという名の人がいた。この人は正しい信仰深い人で、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼に宿っていた。そして主の使わす救い主に会うまでは死ぬことはないと聖霊の示しを受けていた。この人が御霊に感じて宮に入った。すると律法に定めてあることを行うため両親もその子イエスを連れて入ってきたので、シメオンは幼子を腕に抱き神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたは御言葉の通りにこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目が今あなたの救いを見たのですから。もう一つの告知は同じく神殿にいた一人の聖なる女性に与えられました。聖文によるとアンナは女預言者で非常に年を取っていた。やもめ暮らしをし84歳になっていた。そして宮を離れずに夜も昼も断食と祈りとを持って神に仕えていた。この老女もちょうどその時近寄ってきて神に感謝を捧げ、そしてこの幼子のことをエルサレムの救いを待ち望んでいるすべての人々に語り聞かせた。ここで引用した予言や告知では救い主が最初に来られた時のことを告げています。私たちは今主の再臨に備えています。これは信じる者が待ち望み、信じない者が恐れおののき否定している日です。私たちはこのように命じられています。主の日が来るまで聖なる場所に立ち動かされないようにしなさい。見よ、その日はすぐに来る。この聖なる場所には神殿と神殿の制約を忠実に守ることや子どもたちが宝物のように大切にされ教えられる家庭、それに伝道や神殿、支部、ワード、ステークで忠実に果たされる召しなど神権の力によって与えられる義務が含まれます。主の再臨に備え聖なる場所に立つ私たちはクリスマスをただ挨拶を交わしたり休日を楽しんだりする季節としてだけではなく、神の御子の誕生を祝う季節として、また主の教えと主の贖いの永遠にわたる大切さを思う時として祝い続けるのです。そうするときに私たちが忠実であるよう祈ります。これらのことが真実であることを私たちがその生誕を祝うイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。